特集、地域ぐるみで築く安心の暮らし、生き方カフェ、大切な人や自分の最期を考え、生き方を見つめる集い、病気や怪我で意思表示できなくなった時や、人生の最終段階に、受けたい治療、介護や看取りが、自身の思いに沿ったものになるためには、元気な時から自身の健康や過ごし方、生き方、行き方を考えることが大切です。その機会となるよう、生き方カフェを開催しています。皆さんの参加をお待ちしています。第49回、10月16日木曜、今もこれからも私らしく最後まで、人任せであった時代から考え伝える時代へ、講師、チーム大津教代表、医療法人西山委員、院長西山頼弘さん、場所名古屋化センター。第50回、11月5日水曜、自分らしく生きるために話してみませんか？あなたの大切なこと。講師、大見医療センター在宅看護専門看護師、奥かなさん、薬剤師、須山久子さん、場所、名古屋化センター。第51回、11月17日月曜、生き方、3つの漢字、生きる、生かす、行くを聞いてみませんか？話してみませんか？講師、済生会在宅支援センター、センター長、安井明子さん。場所、友愛の家。参加費無料。時間、各回13時30分から15時30分。対象者、市内在住在勤の人。定員、各回30人。申し込み先着順。申し込み、電話で長寿福祉課地域支援係へ。主催立東市、共催立東市介護者の会。お茶の用意をしています。ほっと一息、みんなでおしゃべりしましょう。写真が一枚。問い合わせ、長寿福祉課地域支援係。電話 551-0198、ファックス551-0548。いつまでも自分らしく過ごせるように、9月は認知症啓発月間。認知症基本法が施行されました。令和6年に共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行されました。この法律では、認知症の人を含めた国民一人一人が、その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ、支え合いながら共生する活力ある社会、共生社会を目指すとされており、本市も認知症施策をより一層推進していきます。市内図書館、市役所正面玄関に認知症啓発ブースを設置します。9月21日は、世界アルツハイマーデーです。この日を中心に、市内図書館、市役所正面玄関ロビーに啓発ブースを設置します。ブースでは、認知症になっても安心して住み続けられるための認知症安心ガイドブックなどを配布しています。認知症基本法の目指す共生社会の実現には、認知症になっても個人のできること、やりたいことがあるという視点が大変重要です。認知症は誰もがなる可能性があります。この機会に啓発ブースを通じて認知症と向き合ってみませんか？写真が2枚。認知症チェックをしてみましょう。物忘れがひどい。1、今切ったばかりなのに電話の相手の名前を忘れる。2. 同じことを何度も言う、問う、する。3. しまい忘れ、置き忘れが増え、いつも探し物をしている。4. 財布、通帳、衣類などを盗まれたと人を疑う。判断、理解力が衰える。 5. 料理、片付け、計算、運転などのミスが多くなった。6. 新しいことが覚えられない。7. 話の辻褄が合わない。8. テレビ番組の内容が理解できなくなった。時間、場所がわからない。9. 約束の日時や場所を間違えるようになった。10. 慣れた道でも迷うことがある。人柄が変わる。11. 些細なことで怒りっぽくなった。12. 周りへの気遣いがなくなり、頑固になった。13. 自分の失敗を人のせいにする。14. この頃様子がおかしいと周囲から言われた。不安感が強い。15. 一人になると怖がったり寂しがったりする。16. 外出時、持ち物を何度も確かめる。17. 頭が変になったと本人が訴える。意欲がなくなる。18. 下着を変えず、身だしなみを構わなくなった。19. 趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった。20. 塞ぎ込んで何をするのも億劫がり嫌がる。出典、公益社団法人、認知症の人と家族の会、家族が作った認知症早期発見の目安。認知症チェックでいくつか思い当たることがあれば、近くの地域包括支援センターへご相談ください。立東地域包括支援センター、春田東、コンゼ、電話 558-6979、立東西地域包括支援センター、春田西、大宝西、大宝東、電話 584-4121、葉山地域包括支援センター、葉山東、電話 552-5280。 認知症になっても安心して通い続けられるカフェ。認知症のあるなしにかかわらず、誰もが集い気軽に交流できるサロン、認知症カフェがあります。本市では、認知症になっても安心して通い続けられる場を3つの介護事業所が随時開催しています。初めての参加、認知症の人と一緒に家族の参加も大歓迎です。初めて参加する場合は、各事業所へ事前にお問い合わせください。ニコニコカフェ。日時、毎月第4日曜日、10時から12時。参加費100円。場所、デイサービスセンター、コンゼの里。みその2025番地に。電話、558-0056。担当、大野山田。写真が2枚。ゆったりとした雰囲気の中で皆さんと話しましょう。認知症や介護についてのミニ講座、専門のスタッフによる介護相談もあります。虹の家サロン。日時、毎週木曜日、11時30分から14時。参加費500円、食事代。食数の都合上、事前にご連絡ください。場所、虹の家サロン。滋賀健康医療生活協同組合。小平井 3-1-27。電話 574-8522。担当、池内。写真が2枚。お昼ご飯をご一緒しませんか？高齢の人、一人暮らしの人、子供さん連れも気軽にお越しください。食後のコーヒータイムで話も弾みます。ココカフェ。日時、毎月第3木曜日、10時から12時。参加費無料。場所、小規模多機能ホーム志。みその2629。電話、599-0488。担当、中村。写真が2枚。認知症の人もそうでない人も、 家族も誰もが集まれる憩いの場です。少人数で開催をしていますので、気軽にお越しください。家族のほっこりお茶会。認知症の人と関わる家族同士の交流の場です。日頃感じていることを他の人たちと分かち合いたいという人は、ぜひご参加ください。ご本人との参加も歓迎です。日時、9月25日木曜14時から15時。場所、虹の家サロン。申し込み問い合わせは虹の家サロンへ。市とのコラボ、認知症の最新ニュースを盛り込んだ講座。先着10人。日時、9月18日木曜10時から12時。場所、ココカフェ。申し込み問い合わせは、ココカフェへ。ぜひご参加ください。認知症高齢者等個人賠償責任保険事業。認知症高齢者やその家族が地域で安心して暮らし続けることができるよう、認知症高齢者などが日常生活で偶発の事故により、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に補償を行います。加入できる人、本市の住民基本台帳に登録があり、栗東市認知症高齢者等事前登録事業に登録している人、施設等入所者除く、栗東市認知症高齢者等事前登録事業は、認知症等により高齢者等が行方不明になる場合に備えて、本人の情報を事前に登録するものです。登録は長寿福祉課地域支援係へ。保険料不要、すべて市が負担。保証内容、加入者、被保険者とその監督義務者が、次のような第三者に対する法律上の損害賠償責任を負った場合に、1億円を上限額とし、保証します。例、誤って線路に立ち入り電車を止めた。誤って他人の財物を壊した。誤って他人に怪我をさせた。保証対象となるかは、事故発生後の示談交渉を行う保険会社の判断によります。申し込み方法、長寿福祉課窓口備え付けの申請書、市ホームページにも掲載を提出。問い合わせ、長寿福祉課地域支援係。電話 551-0198、ファックス 551-0548。助け合いで笑顔あふれる栗東市。本市では住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、お互い様の助け合い活動を広げていく事業を行っています。皆さんの日頃の活動自慢を募集します。募集する活動。テーマ、元気な高齢者のつながり合い、助け合い自慢。対象者、市内在住で65歳以上の人。内容、元気で生き生きとした生活を継続するためにしているご近所の人たちとの交流や助け合い活動。地域の役職やイベントでしている活動を除く。例、友人宅で集まって井戸端会議をしている。子供たちの面倒を見ることがある。買い物を頼まれてついでに買いに行っている。または買い物をお願いして助けてもらっている。応募方法。用紙、様式不問に、活動自慢、氏名、住所、連絡先を記入の上、市内老人福祉センター、各コミセンに設置の応募枠へ。応募期間、9月1日月曜から10月31日金曜。問い合わせ先から連絡し、インタビューすることがあります。インタビューに協力いただいた人には、限定ステッカーをお渡しします。問い合わせ、栗東市社会福祉協議会地域支え合い推進員。電話、554-6105、ファッ ックス 554-6106、 または街角ケアシガネット立東支え合いサポーター、電話 080-4074-8538。